気づけばポッドナインティーズ第一期、まあ1月スタートのやつですね。はい、ポッドナインティーズ第一期、もう半分終わってしまったということで、半分一応終わったって感じですかね。なんか1月の最初の一週はやってないので、これで折り返しって感じですかね。とりあえず第一期が、うん、未だにね、ジングルなんか自分の中で馴染まないんですよね。第0期の時に使ってた、ジングルがね、自分の中ですごく印象的で、まあどちらも僕がね、ポッドナインティーズの、ジングル用にということでチョイスしたんですけれども、はい、今使ってるのはまあニコなんじゃらですねなんだっけ、ニコニコモンズだ。はい、で確かねやったんですけれども、借りたんですけれども、はい、まあそんな感じでもう第一期がまだ終わらないですけれども、これでそろそろね折り返すということで、はい、まあもうね第二期の構想もねいろいろ考えつつも、まあただ考えてるだけって感じなんですけれども、はい、まあとりあえずやっていきたいかなと思います。それでは参りましょう。2013年2月25日月曜日のポッドナインティーズ。テーマはアナログとデジタル。はい、アナログとデジタルということで、はい、まあ辞書的意味はよくわかんないんでいいんですけれども、とりあえず、はい、テーマ提案者は、宮沢賢さんということで、はい、木曜担当宮沢さんより、提案ということでございます。はい、アナログとデジタル、うん、テーマ設定の理由というか補足説明として、宮沢さんが挙げているのがですね、こちら、近年の文明のデジタル化が著しくなっていますが、アナログもしっかりと残っています。なのでそれぞれのアナログとデジタルについてお話しくださいということで、はい、デジタル化ね、デジタル化、まあ僕はね多分ギリギリデジタルネイティブ的な世代になるのかな、ネイティブなので生まれ持ってからずっとそのデジタル的なものをこうに取り囲まれて生きてきた人たち、だから今の若者みたいな人たちのことを、まあ、デジタルネイティブっていう言い方をしますけれども、うん、まあ携帯電話なんかいい例ですよね。今まあさすがに北海道はまだ違いますけれども、でも小学生でも携帯電話持っているっていう人はいるらしいですね。はい。まあ、昔からいたのかもしれないですけれどもね、だんだんそれが、こう、ね、常識じゃないけれども、割合として少しずつ増えてはきているのかなっていう感じ。中学生になると余計にって感じですかね。高校生になるともうほとんど持ってますよね、携帯電話。はい。僕も中学生の時に携帯電話ね、いらねえっつったのに、いろんな事情があって、持たされたんですけれども、はい。まあそういう意味でも、まあデジタルっていうのが、まあキーにはなってくるのかなっていうのが今回のテーマでしょうか。はい。で僕が今回話したいのが、まあ割とこう月並みではありますが、コミュニケーションの変化です。幅の変化って言った方がいいのかな。まあ定番の話です。携帯電話あるいは、まあ、パソコン等が発達、あるいは、まあ、普及したことによって、チャット、掲示板、その他いろんな、こう、コミュニケーションするための、なんかアプリケーションだとか、なんかソフトとかあるじゃないの。ツール。まあ、チャットとかはソフトというよりは、なんかこう、まあ、ツールなのかな。わかんないけど、まあ、そういうことによって、家にいながらにしてね、まあ、家にいない、まあ、遠くの人たちとコミュニケーションを取ることができる。うん。人によっては家にいるね、家族同士で携帯でコミュニケーションを取るとかね、電話じゃねえや、ご飯できたよっていうのをメールでね、送信するとかね、いうのもあるみたいで、はい、 昨日塾ね、アルバイト行ってきて、で、中学校3年生の女の子とちょっと話した時に、お姉ちゃんがお腹痛くなった、夜中にお腹痛くなって、で、親に言うんだけど、でも叫ぶのも嫌だし、でも親のところまで歩いていくのも嫌なぐらい辛かったから、メールで母親にお腹が痛いってこうメールで送ったみたいな話が、ありましたけれども、まあまあまあまあそれが良かったのか悪かったのか謎ですけど、そんなこともまあ良くも悪くもできてしまうという、まあ携帯パソコンの普及によるコミュニケーションのまあ方法とか、幅の変化っていうのが、まあありますよねという話です。で、まあ、その、まあ、デジタルっていう、まあ、僕の場合、そのインターネットっていうのが、まあ、メインの話になってしまうんですが、言語、まあ、同じくコミュニケーションの話ですけれども、言語の重要度っていうのが、まあ、ますます変わってきているのかなっていう感じ。まあ、大きな変化は特にないとは思うんですけれども、例えば、これはまあ、アナログの話ですけれども、例えば、母語人口で見てみましょうか。話者の数。母語の数、母語として喋っている、言語、ね、言語話者が一番多いのは中国語。はい。英語の3倍ぐらい多いですね。第一言語として中国語、母語として中国語を喋っているっていう人たちっていうのは英語よりも圧倒的に多いんです。公用語っていう見方をする、まあ、いわゆるオフィシャルラングウェッジとして見ていると、英語の方が、まあ、多くはなるんですが、まあ、なので、アナログっていう見方をすると、まあ、中国語も、まあ、英語も、まあ、定義の仕方次第で、まあ、とっかえひっかえになるんですけれども、はい。まあ、ビジネス的な話でいくと、まあ、GLP っていうんですけれども、言語内総生産っていうんですが、英語が圧倒的に強い1位、世界1位の言語は英語であると。で、第2位がなんと日本語っていう話になってきて、まあ、ビジネス的な話ですね、言語使用者の経済的豊かさっていう話で見ると、まあ英語が圧倒的で第2位が、日本語という話になってきます。じゃあデジタルの話で見てみましょうか。デジタルの話、つまりインターネットで見てみようと。ウェブサイトのコンテンツ、これを言語別分布してみましょうか。これ結構いろんな人がね、いろんな調べ方してますけれども、圧倒的です。英語。はい、英語が圧倒的です。分布なのでパーセンテージでいきますが、ウェブサイトのコンテンツ言語別分布で見ると、1位はやはり英語。パーセンテージは 68.4%。圧倒的です。あくまでページビューでの換算なんですけれども、はい。で、ちなみに第2位が日本語です。まあ、第2位といっても、たったのね、5.9% っていうね、圧倒的です。本当に。で、第3位がドイツ語、4位、中国語、みたいな、感じで動いていくんですけれども、はい。まあ、日本語も案外すげえじゃんって思えてくるんですが、はい。英語、独占、68.4%。まあ、いろんな人がいろんな風にね、英語使いますからね、まあ、そりゃそうかなっていう気は、してくるんですが、このデータちょっと古いのでね、2002年ぐらいだから、もう10年ぐらい前のデータだから、まあ、英語の割合っていうのがかなり減ってくるだろうし、ブログのブームに伴って、まあ、ブログだけで見たとすると、おそらく日本語と英語が互角なんじゃないかっていう考え方ができますよね。はい。で、中国語が一気にぐんと伸びてきて、多分ドイツ語を抜いているっていうぐらい。だからやはり、英語、日本語、中国語っていう感じでしょうか。はい。言語の重要度っていう意味で見ると、まあ、やはり定ね、英語が圧倒的ではあるんだけれども、うん。まあ、その言語の使い方っていうか、使う幅もね、かなり広がってくるし、今ね、英語教育がいろいろ、まあ、話変わってきている中ですよ。英語の使い方、言語の使い方っていうところにかなり、幅が出てきてますね。いわゆる、4技能っていう言い方しますけれども、リーディング、ライティング、リスニング、そしてスピーキングですかね。読み、書き、そして聞き取り、そして話すっていう、4つの技能ですね。はい。今年、平成24年度からですね、まあ日本の学校教育の話ですけれども、学習指導要領が変わったことでですね、 まあ今高校の学習指導要領は施行されるのが来年度、平成25年度なんですけれども、科目名が変わるということで、今高校生おそらく英語1とか英語2とかオーラルコミュニケーションとかっていう名前で、英語の科目受けていると思うんですが、来年度から、入学される、つまり今年の4月ですね、入学される1年生からはですね、まあ、英語という、まあ、教科はありますけども、科目名が変わってコミュニケーション英語っていう名前に、なったりするとか、まあ、一時期話題になった、高校とか中学でね、英語の授業は原則英語で行われるべきみたいな話、まあ僕も高校のね、学習指導要領は、まあざっと目は通しているので、まあそれがね、どういう文脈で語られているのかっていうのは、まあまあまあ、学習指導要領を読んだ時点でなんとなくな解釈はしたんですが、まあそこだけがね、一人歩きしているっていうのが、まあいろいろ話にもなっていますが、はい。まあ、こうやってインターネットが普及した、まあアナログとデジタルっていうのが今回のテーマですが、まあそういうふうにアナログからデジタルに変わったことによってコミュニケーションの幅が、広がったわけです。で、まあだんだんね、話せない、英語を話すことができないっていうのが、まあ問題に、まあされてきて、ね、まあそれで、まあだんだん話せるようになろうと。学校教育もそういうふうに変えていこうということで、まあ、先生方は先生方で、要はまあ学習者に対して英語のインプットを増やしていこうという発想でしょうか。はい。で、子どもたちもだんだん英語をね、喋るという機会を増やしていくということで、まあ、行われているわけなんだとは思うんですが、うん、ただインターネットっていう面で見てみると案外スピーキングよりもライティングだとかリーディングの方がわりかしこう実用的なんじゃないかななんていうのはやっぱり僕はかなり思うんですけれども、うん、話す機会っていうのは、まあ、ビジネスの場面で見てもやはり圧倒的に少ないんじゃないのかなっていうのが僕の意見ですかね。日本にいても日本にいながらにして英語喋るっていう機会はほとんどないと思うんです。しかし英語を書く、あるいは読む、メールとかね、あとなんか調べ物とか、あとは、まあね、勉強とかですね、読書ですけれども、ビジネスマンとかがね、勉強をするっていう時に、要書を読むなんていうのも、まあありなのかなと思うぐらいですから、そういう意味では、英語を読む、リーディングの力、そして、書きの力っていう方が、むしろ、ここ最近の状況、そのインターネットとかの発達を考えると、むしろそっちの方が大事なんじゃねえかなっていうのが個人的な意見です。よりデジタルがね、発達することによって、そっちの重要性がより増したのかなっていう考え。はい。で、まあずっとね、問題にしてますけれども、インプットの量が圧倒的に足りないというのが日本の英語教育の、まあ、割と重要な問題なんですよね。例えば、教科書一本だけで勉強してきた人たちで見ると、英語の本っていうのを年間で一冊しか読まないことになってるんですよ。教科書でね。うん。例えば、中学生。まあ、いろんな教科書ありますよ。サンシャインだとか、ニューホライズンだとか、まあ、いろいろ出回っていますけれども、あの中に英文なんて圧倒的にない、じゃないですか。あれ多分要所換算すると30ページもいかないと思うんで、年間で30ページちょっとしか読んでない、下手すると20ページ強ぐらいしか読んでない。インプットが圧倒的に足りないんですね。で、まあインプットあってからこそのアウトプットがね、身につくんだっていう、まあいろんなね、言語教育の、まあ、モデルだとか仮説だとかっていうのはあるんですが、まあそういうわけでインプットが圧倒的に足りないので、まあだんだんインプット増やしていこうということで、簡単なねレベルに落とし込んだ小説を読むグレイディッドリーダーズみたいな教材が、出回ってるとかっていう話はあるんですが、まあそういうインプット増やすっていう意味でも、まあ自主学習のチャンスは増えたのかなっていうのがインターネットの僕にとってはいいところ。言語の使い方っていう意味で幅広がったし、言語の学習っていう意味でも幅が、広がっているんじゃないのかな。うん。 現在まあ、ICT 教育とか、e ラーニングとか、まあ、オンラインマテリアルとか、まあ、いろんなこう、オンライン教材っていうのも、増えてきて、まあ、いろんなジャンルでですけれどもね。まあ、言語教育なんか本当にそうですけれども、はい。まあ、ポッドキャスト、それこそポッドキャストなんかね、そうですよね。耳で聞いて、まあ、勉強しようみたいな番組がいろいろ増えてきたりとか、していますから。まあ、そういうふうにインターネット、そういう、まあ、それこそポッドキャストみたいな、まあ、デジタルコンテンツを使って、言語をインプットする機会っていうのを増やしていけば、まあ、よりね、いいのかなというふうに思います。まあ、あくまでも、まあ、そのデジタルになったところであくまでもね、デジタルで勉強するって言ったって、それはあくまでもツールでしかないので、そういう意味ではデジタルとアナログのね、違いっていうのはそんなに多くはないけれども、あとは効率の問題なのかなっていうぐらいなんじゃないのかなっていうのが個人的な考えです。で、僕の大学で専門に取り扱って今研究しているのがそういう分野なんですよね。第二言語習得を、まあ、コンピューター、まあ、ICT 教育だとか、e ラーニングだとか、それこそ、ポッドキャストも、卒業論文の中でちょっと使うか使わないか今迷っている段階なんですけれども、まあ、そういう、僕は専門で語彙習得をやるんですけれど、やるっていうか、もうやる方針なんですけれども、まあ、そこにどうやって、まあ、仮にポッドキャストでやるとしたら、ポッドキャストをどうやって踏み込んでいくのか、とかね、そういうことを今やってるんですけれども、うん、まあ効率は良くなるのかなっていうぐらいですよね。まあ勉強の仕方っていう意味では慣れも大事なので、まあ今でもね、まあいろいろ言いますよ。まだね、勉強ならアナログの方がいいって言ってる人も結構多いぐらいです。例えば電子辞書とかね、電子辞書と普通の紙辞書どっちがいいのか。まあ一長一短なんですが、はい。まあ、時間かかる。調べるのに時間がかかるっていう意味では、紙辞書はあんまり良くないんですが、一度に見れるね、情報の量的には紙辞書がね、圧倒的にすぐにね、ちらっと全体を見渡せるからその方がいいよ、みたいな、話があったりとかしますので、まあ、一長一短なのかなっていう感じです。勉強でも何でもそうだと思うんですけれどもね。うん。どっちがいいっていうことはきっとなくて、まあ、きっとどっちかにすごいいいことがあって、きっとどっちかにも悪いことがあってっていうものなんだと思うのでね。はい。まあ、僕は今回言語にフォーカスを置きましたけれども、まあ、言語を使う機会っていう意味でも、言語を勉強する、習得するっていう意味でも、アナログとデジタル、まあ、自分はどっちの方がいいのか、どっちの方がよりよく使うのかっていうことを踏まえた、上で、まあ、扱っていけばいいのかなっていうのが、まあ、私、ケクノ太郎的な、まあ、こういう、まあ、意見というか、思ったことです。はい。以上です。はい。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、以上です。この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。ポッドナインティーズのメールフォームから、ぜひともね、メッセージ送ってみてください。よろしくお願いいたします。はい。あと、アクセスランキングにも参加中でございます。日本ブログ村、ポッドキャスティング人気ランキング、我がポッドナインティーズ、現在、2013年2月25日午前10時現在で、14位。落ちた、また。うん、また落ちましたね。ワンクリック、ツークリック、よろしくお願いいたします。はい。キャスターもまだまだ、お待ちしております。90年代生まれのポッドキャスターの方、あるいはポッドキャストに興味がお持ちであるという方、どなたでも構いません。同じくメールフォームの方からお問い合わせよろしく、お願いいたします。はい。そしてね、大人気、ポッドキャストジャーナル様よりあれですね、はい、紹介いただいています。現在もまだバナーね、貼っていただいているので、ぜひともそちらのね、ポッドキャストジャーナルさんの方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。以上です。お相手はケクノ太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。